野木らしさんは、野木らしさんは、NHK しか見てなかった、NHK しか見てなかった、野木らしさんは、野木らしさんは、よくよく考えたら民放のドラマ、不可教のやつしか見てなかった、一週間かけて今見てる民放番組、不可教の、ダメな私にこうしてくださいしか見てなかったよ。あれってあれってあれってあれってあれってあれってあれポンポンポンあれって綾瀬はるかの蛍の光と設定似てなくない？似てなくない？似てなく似てなく似てなくない？なんかなーなーなーなーなーなー似てなくない？比較してみよう比較してみよう。蛍の光は紐の女という言葉を使って、まあまあいい、まあまあ、シーズン2まで映画もできて、まあまあ人気だった。綾瀬はるかちゃんが出ている。あれはね、現上司と一緒に住むんだ。だけど外に彼氏を作って、でも結局は一緒に住んでる現上司の方が好きだったということに気がつくんだ。不可教のやつはどうだ？元上司と一緒に住むんだ。で、外に彼氏を作るんだけど、よくよく考えたら一緒に住んでる元上司の方が好きだったーということに気がつくんだ。一緒だけど、一緒だけど、どっちも可愛いから許すー。今日はそんな話がしたいんじゃないんだ。今日は、よくよく考えたら、野木らしさんは NHK しか見てなかったーっていう話だ。チャンネルをつけたら、じゃなくてテレビつけたら NHK が映るようになってて、そして NHK の状態のままテレビを切っているんだ。これってすごくない？若い頃、子供の頃は NHK っておっさんが見る番組じゃんと思ってたけど、おっさんになったら NHK ばっかり見てたよ。わお。なので、今日は終わったやつも今やってないやつも含めて、お気に入りの番組を紹介しちゃうぜ。イェイイェイイェイ。バックのリズムと全然合ってないのはいつものことだぜ。イェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイイェイ。新日本風土記。朝のショートバージョンを見てるんだが、いや、ショートバージョンなのかどうかわからないけど、とにかく朝 BS でやってるのを見てるんだが、これってね、地方のふるさとの風土を紹介するんだけど、地味にいいのよね。確かね、夜ね、まともにやってるやつ見たんだけど、前見た時ね、阿波踊り紹介してたんだけど、阿波踊りのこの実態ってよくよく考えてよく知らなかったんよ。それ全部余すとこやって、すごいのがね、NHK って撮影のスパンがめちゃめちゃ長いよね。で、小学生かなんかの女の子の踊り子さんを紹介するんだけど、それが、次の年になると、中学生かなんかになって、その子供連から出なきゃならないんだっていう。これ、1年前から撮ってるって証拠だよね。でね、人気の踊り子さんっていうのがいて、その人が踊り出したら、わーっとそこに人が集まって、夜通し踊ってるんだけど、やっぱりそれでもね、翌日仕事、朝早くて仕事だから、近所で踊るのやめてくれっていう苦情も入るわけよ。だから、なんだよ、伝説の踊り子さんが踊ってるのによとかいう声もあるんだけど、でも、やめようねって。よく考えたら、お囃子っていうかね、音を鳴らさなくったって踊れるんだからって言って、無音状態で踊り出すんだよね。それでも、そこの若から誰も帰ることはなくって、うわ、これすごいなって、なんか、日本人がね、中国人の全員カンフーができる、ショーインゲンができると思ってるのと同じように、やっぱり徳島の人って全員阿波踊り踊れるんじゃないかと思ってるんですよ。踊れるらしいね。どうやら、なんか結婚式とかでも阿波踊り踊る場面が出てくるらしくて、踊れるんだって。まあ、それすごいよね。んで、土佐のよさこいなんかもそうなんだけど、阿波踊りも阿波踊りのためのグッズを売ってる店っていうのがあって、そこがどんどん、新商品を作ってたりとかして、 女の人はつま先立ちで踊るから結構指、足が疲れるって言うんで、それをの靴に入れるなんか、何かね、開発したりとかしてて、すごいなーって。これ民放やんねえよ。民放やったらね、スタジオにね、ゲスト呼んでね、ゲストでキャキャキャキャキャワワワ喋ってな、いらん話が多すぎるんだけど、新日本時ってそういうスタジオ録音が一切なくってね、ひたすら現地なのよ。で、レポーターとかいないのよ。で、このレポーターとかいない感じからいくとね、今朝やってるね、関口智弘さん、関口智弘さんの息子さんね、関口智弘さんのヨーロッパ鉄道の旅っていうのがあるんだけど、あれ、列車の旅かな？これもよくってね、あ、知らん間にね、歌ってないね。歌おうか。関口さんの、関口さんの鉄道の旅。これもね、面白いんだ。何かっていうとね、民放のね、旅番組って言ったらね、スポンサーがついてたりとかしてね、いろんなとこやたら紹介するけどね、なんかね、各要所要所の駅に泊まって途中下車するんだけど、大した紹介しないのよ。一箇所二箇所ポツポツってあって、現地の人と会話交わして、それでおしまいっていう、すっげえゆる旅なんよ、ゆる旅。そういえば、ゆる鉄写真家の中村誠司さんやったっけ？その人が出る番組あるんだけど、ちょっと見ないね。で、その話を戻そう、話を戻そう、話を戻すぞ、話を戻すぞ、話を戻す、話を戻す、戻す、戻す、戻す、戻すって言いながらな、忘れてた、思い出してんだよ。関口智弘さんのね、列車の旅なんだけど、これが民放だったらね、またね、英語の喋れないタレントが出てきてね、通訳通すから、相手のその現地の人も通訳に向かって話しかけたりするんだけど、関口さんもね、最初のうちはね、この人日本語しか喋れないのかなったら、しっかり英語プラプラでやんの。だからね、向こうさんとも話が通訳通さないから、一応やっぱりヨーロッパ各都市はね、各都市の訛りっていうのもあって、フランス語で喋ったり、ドイツ語で喋ったりする人もいるから、一応通訳はいるんだけど、やっぱりヨーロッパの人って、英語一通り喋れるんよね。だから関口さんが、英語で話しかけたらちゃんと英語で答えてくれるっていう。地味にね、あれいいよ。朝ね、15分番組で見てるんだけどね、いいよ、あれ。ちょっと BGM うるさいね。ボリューム下げるよ。フルボリュームだったよ。これぐらいでどうかな。それでさ、それでさ、ドラマを通して、ドラマを通して、情報というか、こういうのがあるよっていうエピソードを、ドラマを通して紹介する番組っていうのが2本あるんだよ。どっちも今やってないんだけどね。一方は、今回も特殊な交渉術を用いて、密着取材に成功しましたっていうタイムスクープハンターだね。当時の昔の文献とか、まあ、その古文書とか日記とかを読み解いていくと、当時の人たちの生活がわかるよね。夜は何時寝てたかとか、どういう職業があったかとか、それを取り上げて、30分の架空のドラマを作るんよ。フィクションのドラマを。それを、未来からやってきた記者が取材をするっていう話なんだけど、毎回同じ口上言うんよね。未来からやってきてるから、私自身の介在によって歴史が変わるかもしれませんとか言うわよ。だからそのために、彼らにとって私はいわば宇宙人のような存在ですとか言うてね。毎回シーズン何回繰り返すか、そうか、毎回最初に同じこと言うんよ。現地にタイムスリップしてから。これすごいよね。一切省略なしっていう。ほんでね、その紹介するときに、いわば、未来からやってきた人は、宇宙人のような存在にしとかないと、歴史が変わってしまうし、あんまり歴史に深く関わってはいけないっていうんで、目の前で人が殺されるような事態になっても、ほったらかすんよね。下手に助けないっていう。で、何がすごいって、女の人、既婚者みんなおはぐらしてんのよね。男の人もおそらくね、地毛でちょんまげ言ってるよ。ほんでね、泥だらけのボロボロの服着てるんよね。ほんで、昔ってね、当然ね、明かりとかなかったから、夜になったら真っ暗なんよね。だから、夜歩いてても何にも見えないからって、暗視スコープで覗いてみましょうとか言ったら、緑一色になったりするんよね。で、緑一色だから目が光って見えたりとかね。めっちゃリアルなんよね。 で、それで知ったんだけど、江戸時代って弁護士とかあったんよね。ほんで、それとか、その、戦国時代の戦い方とか、あの、石投げ合ったりとかね。で、あとね、あの、大昔、平安とかかな。なんかね、天災が起こったらね、炊き出しとかやってたとかね。結構ね、あ、それとか、看板娘が昔からいたとかね。あと富くじね、今で言うと宝くじのようなシステムが今どういう風にやってたかとか、あの明治時代は女相撲の興行とかもやってたんだとかね、そんなを一本のドラマで紹介していくんよ。で、これが現代の京都において、京都に残っている風習、京都でしかない風習っていうのがあって、それを一本のドラマにして紹介してるのがね、京都人の密かな楽しみってやつなんよ。これまた構成がうまくてね、主人公は、イギリスの作家なんやけど、京都に住んでるんだよ。まあ、これ役者さんバリバリ日本人なんだけど。ほんで、隣に、老舗のお菓子メーカーの若奥さんのがおって、でもこれ独身でそろそろ結婚しないといけないんで、お母さんが、誰かいい人おらんかって探すんだけど、本人はなんか乗り気じゃないというか、そんな感じがあって。で、主人公の作家の人は大学で先生やってるから、教え子にいろんな人たちがおるんじゃいて。で、京都には、洗い屋さんって言って、何でも洗いますって言うんで、お寺の、なんか、お茶室かな？なんか、一軒丸ごと洗ったりとか、床を洗ったりとかして綺麗にするんじゃとか言って。で、その、洗い屋っていう職業もだんだん今消えつつあって、後継者問題悩んどんじゃっていうのを、一本のドラマにして、ちゃんとした役者がやるんよね。時々、本物の、その職業についてる人が出てきて、いやー、良かったことはね、どこそこのお寺に入れたことですよって、庭が見えたことですよとかって言ったりするんよ。これね、なかなかいいよ。たまーにしかやらないんだけどね。で、謎大きい、その、お菓子メーカーの若おかみのエピソードが最初と最後にちょろっと入るんよね。いいよ、これ。それとかね、地味なんだけど、いいっていうのもあって、それから、世界入りにくい居酒屋ってやつね。これ、なんかね、居酒屋に取材に行くんだけど、これまたね、民放と違ってタレント一切出てこないね。現地に行くタレントはね、カメラが回ってるだけ。ほんで、裏道通ってじゃないといけんような、地元民しか知らんような居酒屋行って、看板メニューはなんかとか、どういうお客さんが来て、客の職業何しよんかとかいうのをね、紹介していくんだけど、スタジオの方は、ナレーターが、女のタレントさんが二人喋るんよね。それを行くことはないよね。だからね、NHK ってああいうのが割と多いよね。タレントさんが行かずに、スタッフだけが行って撮影してくるっていう。なんか無駄がないよね。タレントさんのね、感想とかどうでもいいのよ。あ、また歌忘れてたね。ちょっと音源変えようか。こんなんだから歌忘れるんよね。やっぱりこういう感じにした方が歌う。
NHK は面白い番組が多い。
野木らしさんは猫が好きである。だから岩合光昭の世界猫歩きは欠かせない。でもね、上品に取りすぎてしまってるところはちょっとね、下町のおまぬけな猫の姿が見たいんだけど、あんまりそれなかったらするんよね。あと歴史秘話ヒストリアもいいね。あの曲どっかで聞いたことあると思ったら、マドカマギカと一緒だったね。やっぱりね、歴史オタクにはが歴史秘話ヒストリアいいね。あとね、爆問学問、これ終わっちゃったんだけどね、ダメね、なんか合わないね、歌にならないね。ダンシャーリー、ダンシャリズムの時みたいに歌にならないね。あれも歌じゃないといえば歌じゃないけどね。 うにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃうにゃういかん。最近歌ってないから、うまく歌えない。それでね、爆問学問というのがあってね、爆笑問題が、いろんな研究をしてる第一人者に、取材に行くっていうのやつだけど、いつかうちの兄貴出ねえかなと思ったら出なかったよ。まあ、教授じゃないしね。で、その後、探検爆問っていうのをやってて、探検爆問学問だったっけ？いろんな工場を見に行ったりするんだけど、あれね、今治の造船所行った時もあるんだよ。今治の造船所ってでかかったね。あ、日本一なんかね。すごいね。あと、ピタゴラスイッチも欠かせないね。あとね、コズミックフロントネクストっていいね。民放ね、あんまり宇宙の番組やってくんないのよね。まあね、もちろん民放がやるとね、どうしても宇宙人が絡むんだけど、そうじゃなくて、ビッグバンとはなんぞやとか、なんか地球に衛星が落ちてきて、隕石が落ちてきて、地球が吹っ飛んだらアルマゲドンみたいなことになったらシャレにならないからっていうんで、それを研究してる機関があるんだけど、なんか、それでもやっぱり漏らすことがあるんだって。それで何年か前に地球かすめていったことがあったとか、なんじゃな、なんじゃな、とか言うて。で、計算上、なんか今、地球をまたかすめるんが次やってくるんだけど、次やってきた時は、大丈夫、当たらないんだけど、その次来る時は計算できんとか言うて、で、それを落とすためにミサイル撃ち込むとか、なんか、推進機つけて、とか飛ばしてしまう、軌道変えてしまうとか、なんかね、色塗ったらね、なんか動くとかいう、なんてそりゃというような解決方法もあって、色塗るが一番手っ取り早い、お金かからんとか言って、すげえなって、民放やってくんねえからなこんなのとかいうのがあってね。あと最近ね、週末金曜日か土曜日かの夜にやってるね、おもろいのがあってね、三浦純ともう一人誰か出てるのがあるんだけど、海外の昔のスタジオ録音のミュージシャンの演奏を見て、ああだこうだけなすっていう。今、ファッションとかの流行って、今昔見たらなんであんな肩張ってんだろうとか、眉毛濃いなとか、化粧けばいなとかあるように、昔の PV とか、その、スタジオ演奏のやつも、ダンスが今見るとなんだそりゃというダンスだったりするんだよね。なんかのミュージシャン、まあまあ有名なミュージシャンがスタジオで歌ってる時に、横っちょにプールがあって、プールで、プールに人が入ってるっていうのがちらっと映るんだけど、ただ単になんかおっさんが浮かんでるんよね、ぷかぷかと。なんだそれやって、なんか、ワンカットしか映らないのよね。あれ失敗だったんだろうなっていう、なんだそれやっていう、昔のやつをね、流してね、楽しむ、笑うというね、そんなのもあるしね。やっぱドラマもね、結構いいのが多くて、昔やった渡部篤郎の公安のやつね、すっげえ暗くてすっげえ雰囲気良かったんよね。最近だとね、ちょっと前に終わった、明日のカレー昨日のパンだったっけ、昨日のカレー明日のパンだったっけ、なんかそんなやつでね、なんか旦那さんに先立たれて、義理のお父さんと一緒に暮らしてるっていう女性の話なんだけど、いつかその家を出ていかなければならないんだけど、なかなか出ていけなくて、でもこのままでもいいかなと思ったりとかしてって言うんで。でね、本人には見えないんだけど、お亡くなりになられたご主人さんが出てくるんよね。で、それが見えるっていう人が一人だけおるんよね。このパターンよくあって、正月の春日家の、なんちゃらとかいうのは、なんか、片桐はいりさんが出てるやつも、片桐はいりさんだけに見える幽霊っても出てきたんよね。あのドラマも良かったね。なんかね、民放と違って NHK はね、広告がないからね、CM がないから、ドラマびっちりあるよ。びっちり1時間、まあ、55分ぐらいかな。だから、逃げる女って最近終わったんだけど、あれも良かったね。冤罪で捕まって、無罪で釈放されるんだけど、で、自分を有罪にしたニックキー、同僚に会いに行くんだけど、会いに行った次の日ぐらいにその同僚いなくなっちゃうんだよね。で、なんか自分の逃避行のような逃げる旅について、回る若いお姉ちゃんのおって、これがすっごい話に絡みでくるんだよね。で、このお姉ちゃんとさっきの昨日のカレー明日のパンだっけ、明日のカレー昨日のパンだっけ、 この出てきた主人公のお姉ちゃん同じ女優さんなんだよね。いい味出てんのよ。一方では真面目な感じで、もう一方はけっぱい女やるんよ。これがいいんよね。やっぱね、NHK のドラマ言うたらね、やっぱり大河ドラマと朝ドラは欠かせないんだよね。大河ドラマはね、ずっと見てんだけど、まあ、徳川葵三代が一番良かったかな。龍馬伝はね、ちょっとね、嘘臭いっていうところがあって、でもいいところもいっぱいあんだよ。香川照之のあの、岩崎、龍馬鳥かご壊してくれやっていうの良かったしね。近藤長次郎もちゃんと捉えてたしね。結構武田鉄矢がちゃんと出てきたしね。あ、まあまあいい感じやったんやけどね。なんかね、ちょっと期待しすぎたってとこはあんだよね。でも大河ドラマよりもね、朝ドラ面白いよ。朝ドラ。アマちゃんの時は週末 BS で一挙放送やってるのに録画して見てたんだけど、今やってるやつって毎朝見てるからね。朝早く会社に行かなきゃならない時はたった15分録画してるしね。いいよ、あれ。あのね、朝ドラって、完全にアマちゃんみたいにフィクションのやつもあれば、カーネーションとかゲゲゲの女房とか、今やってる朝が来たみたいに、実在のモデルがいるやつもあるんだよね。でも、フィクションですって言ってる割に、実際にあったエピソードをてんこ盛りなんだよね。で、名前書いてるよね、実際にあったやつっていうのは全部。でも、今回のやつって、五代友厚、大久保利通、渋沢栄一とかね、実名出てくるんだよ、バンバン。極めつけはね、新選組の沖田総七じゃなかった、土方歳三が出てきてね、大河ドラマの新選組の土方歳三をやった人と、同じ俳優さんが出てきて、開口一番待たせたなって言うんだよね。あれ絶対ね、大河ドラマファンに向かって言ってるよ、あれ。一日だけ、ちょろっと登場するだけなんだけどね。結構ね、粋なことやってるなと思って。で、びっくりしたね。朝が来たの主人公、朝のね、実在のモデルのね、父ちゃんね、三井財閥だったんだよね。三井だったんだよね。でけえな。あれね、あとね、前あった、マッサンね、初の女性ヒロインが初の外国人だったってやつね。あれよかったよ、マッサン。感動したね。でね、サントリーの社長を、堤真一さんがやるんだけど、前ね、飛行機乗ったらね、サントリーの番組やってたんだよ。堤真一さん出てたよ。やっぱりなんかね、日本で最初のウイスキーは、サントリーなんよ。マッサンがサントリーに寄った時代に作ってんだけど、日本最初の、どうもマッサン、日華ウイスキーだから、日華の方が、一番のように思われてるとこが節があって、サントリーはよく思ってないとかいうような記事も見たんだけど、でもやっぱり、しっかりサントリーもね、名前書いてたけど、鴨居商店してたけど、しっかりやってたよね。あれね、いいよ、マッサン。で、マッサン最後にね、工場が出てくるんだけど、あれ実際の北海道の日華ウイスキーの工場で撮影してんのよね。あれすごいね。ほんで、日華ウイスキーの工場って、昔から公開されてて、北海道の観光地の行ってよかった工場見学1位やったかな?ストリートビューで中入れるんよね。で、あ、ここドラマに映ってた、こことか言ってね。よかったね。とにかくね、NHK 最近面白いの多いね。カバーズって言ってね、ミュージシャンにカバー曲、カバーで歌ってもらうやつもあればね。他にもいろいろあるんだけど、全くチラ見するぐらいで見ないやつもあるんだよね。NHK のニュース見ないね。これだけ NHK の番組面白いって言いながら、NHK のニュースは全然見ないね、そういや。最近見ないかわからないけど、はるちゃんって出てきてんのかな?NHK の天気予報で、萌えキャラが出てくるっていうね。はるちゃんっていうの。思いっきり萌えキャラなんよね。最近見ないけど、どうしてんのかな。で、最後にね、一つだけね、紹介しておきたいよね。 あの精霊の森人っていうのは3月から NHK のスペシャル大河ドラマでやるんだけど、3年かけてやるんだけど、乃木梨さんは精霊の森人アニメ版は全部は見ました。あの上橋直子さんの原作で、何だっけ、獣の僧侶エリン、これはあのアニメ版 NHK で放送してたんですけど全部見まして、原作は全巻読みました。めっちゃ良かったです。でそれと同じで精霊の森人も今度実写化するそうで、実写はなちょっとイメージがな、綾瀬はるかちゃんが主役なのはねいいんだけど、女用心棒バルサをやるのはいいんだけど、あの女バンザトイチでもかっこよかったから綾瀬はるかちゃんはいいんだけど、どうもねこれキャラ違うだろうっていうのも多いしね、特撮がね SFX がどうかなっていうのもあるよね。でもあの何やったっけ、坂の上の雲、昔のミカサやったっけ、戦艦ミカサ、あの合成すごいよね。実際のホワイトサンフライやったっけのフェリーの上からぴったり貼ったって言うからね、 CG で綺麗よねあれ。まあそんなわけで乃木屋さんはなぜか最近 NHK ばかり見ていたっていう話でした。それでは皆さん、さようなら。ブー。